君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
電気自動車の進化はフル充電でどれぐらい走れるかあたりと思うんですが、義歌隊で実験中の車両は走行可能距離無限大、永遠に走れるやつです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大生だった阿部くんが先生になってました。義歌大電気電子情報工学系阿部慎二先生を訪ねます。
阿部先生は義歌大にの学生さんだったんですよね。
そうですね、義歌大に大学院から入学をしまして、大学院の前期課程、まあ、修士課程ですね、修士課程を卒業して博士課程に進んで、その途中で中退をして教員になったという経歴ですね。
お、博士課程中退、
はい、
タバコが見つかったとか
そういうことではないです悪さは何もしない
、まあ、ヘッドハンティングじゃないですけど、もう先生になろうっていうようなそんな流れで。
そうですね、研究室の助教の先生が移動されまして、そこの席が空いたということで募集があって、それに応募したら取っていただけたので、今こうやって働かせていただいているところです。
次は阿部くんだなって思われてただ
といいですけどね
じゃあ先生という立場に急に学生からなって。
はい、そうですね。
とあの学内でもなんか勘違いして学生だと思って扱われることもないですか
学生だとして扱われても、あの別に職員さん方も学生だから先生だからと対応が変わるわけではないので、何も困ったこともないですし。
学費を払うか給料をもらうかの違い
そういう違いはありますね。
え、先生になってじゃあ1年。
はい、今1年経って1週間ぐらいってところですね。
フレッシュな阿部先生なんですけれども、今日は未来の乗り物のお話。
はい、未来の乗り物としていろいろなものを皆さん考えてらっしゃると思うんですけども、未来の乗り物のために必要なものっていうのは、実は乗り物だけじゃなくて、それを支えるインフラ、社会の部分も大事になるんですね。なので我々の研究室では、未来の乗り物ではなくて未来の乗り物社会について研究をしています。
あ、僕ら未来の乗り物っていうと乗り物単体をイメージしちゃうんですけれども、はい、全体で考えないといけないってこと
ですね。そうですね、全体のシステムとして考えなくてはいけなくて、乗り物って乗り物だけで動くわけではなくて、今のガソリン車だと、まあ、ガソリンを入れないと動かない。ガソリン車を走らせるためには、ガソリンのステーションが当然いりますし、道路もいる、そのインフラもないと乗り物は動けないんですね。
今乗り物っていうと自動車が一般的ですけれども、はい、それは自動車用の道路があって、自動車用のガソリンスタンドがあるから使えるっていうことなんですね。
まさしくその通りです。
そういったことを整えないと未来の乗り物っていうのはありえない。
はい、はい、乗り物だけ作っても走る場所もなければ走る力もないということで、乗り物社会が大事になってくると考えています。
馬車の時代は馬車を走らせるインフラがあったわけなんですね。
そうですね、で馬小屋が そこら中にあって、宿にも必ず馬を止めるところがあった。今だと駐車場が必ずついていると、そういった変化があって、未来の社会はまたその未来の乗り物を止めるための設備が整っているのではないかと思います。
そういったことを先生たちは考えているわけなんですね。
はい、そうです。ただ実は未来の乗り物そのものについては正直あまり分かっていなくて、ただ唯一言えることは、未来の乗り物も必ず何かのエネルギーで動く、またそのエネルギーはきっと電気だろうと考えて今研究を進めています、
いわゆる電気自動車。
そうですね、電気自動車だったりとか、あとは今だんだんと増えてきている、一人乗りのロボット、一人乗りの、パーソナルモビリティのようなもの、セグウェイみたいなものだったりとか、あとはルンバみたいなものが掃除をしていたりとか、ああいうのも上に 今だと猫が乗ってますけど、
猫乗ってますね、
別に人が乗ってもいいわけで、
大きいルンバを作ればいけますよね
っていうような、人が乗る乗り物もどんどん車のような大型ではなくて小型のものがどんどんできてきているので、そういったものにシフトしていくんじゃないかなと考えてます。
乗り物の概念が変わってきそうですね。
そうですね、多分乗って移動するだけではなくて、うん、まあ、移動中にもいろいろなサービスを提供するようなものになったりだとか。
でエネルギーは今全体的には電気だろうと。
そうですね、電気が最も変換をしやすい、変換をしやすくてなおかつ運びやすいエネルギーなので電気が使われると思います。
今も電気自動車はね、豊橋でも見かけますし、
はい、
ああいったものが増えてくるっていうことですか。
はい、そう考えています。ただ先ほどの答えで電気の良さとして変換がしやすい、うん、また運ぶのがたやすいというところを挙げたのですが、実は一つ皆さんがよく使っている機能で挙げていないものがありまして、それが電気を貯めるということ、
うん、
エネルギーを貯めるということが実は電気はまだ難しくて、まあ、その研究もされてはいるのですが、まあ、私はそれ、エネルギーを貯めるのが難しいだろうと考えています。
バッテリーを乗せて走ってますよね。
ですね、今はバッテリーを乗せて走っています、うん、ただバッテリーはやはり充電をするための時間がかかってしまうというところであったりとか、まあ、バッテリーそのものが重たいというところだとか、
うん、
そういった問題が今ありまして、またそれらを払拭したとしても一番大きな問題としてバッテリーには必ずエネルギーを蓄えていて、
うん、
エネルギーというのは放っておいたら熱になる、力をかけたら破裂してしまうだと、そういったことが起こるので、なるべく人の近くにそんな危なくなってしまいそうなものは置きたくないだろうと考えています。
あ、じゃあ乗り物自体にそういうエネルギー源があるっていうのはできればやめたいっていう。
できればエネルギーは乗せない、エネルギーは使うときにその社会の方から提供してあげるような走行中給電をできるようにしたいと考えています。
走行中給電、
もう漢字のままなんですが、
うん、
走っている間に電気を渡すというものです。走っている間に電気を渡せれば、その乗り物に積まないといけない電池の量を小さくすることができるので、当然軽くすることもできますし、先ほどの安全性のところもそうですし、また電池が切れるという心配もないので、どこまででも走れたりだとか、いつまででも働いていられるロボットというものは実現できると思っています。
そんなにバッテリーっていうのは電気自動車にとって負担になっているものなんですね。
現状だとやはり一番のコスト要因にもなっているはずですし、重量としても削れないものになってしまっているので、
そのバッテリー自体のお値段も車の値段の中にかなり入ってる、占めてるっていう、
かなり効いているはずです。ただ、まあ、当然それが課題として考えられているので、皆さんどんどん安価にしよう、軽量にしよう、もっと充電スピードを上げようという研究もされているのは当然なんですが、うん、それをまあむしろ補助するような形でインフラ側の研究も重要だと考えてこの研究をしています。
しかもそういったあのバッテリーという危険なものを乗り物に乗せておかなくて済むっていうのが走行中の給電の方式っていうことなんですね。
必要最低限の電力を積むだけで済むようにはなるので、
うん、
走行中給電はまた未来の乗り物のためには重要なものかなと考えてます、うん、
というと走行中給電っていうと電車みたいな感じ。
あ、そうですね、今実際に使われている走行中給電は電車がまさに走行中に給電されてます。
パンタグラフで電線から電気もらってますよね。
はい、パンタグラフを使う方法もあります。ただそういったいろいろな方法があるのですが、どうしてもパンタグラフをじゃあ電気自動車につけるかといったらそんなことはやはり難しいですし、
うん、
建物の中で走行中給電したいといってパンタグラフつけたいマニアの方もいるかもしれないですけどもまあ、つけたがらない方がほとんどだと思うので、うん、また別の方法が重要になってくる。
パンタグラフつけるとその架線の下でしか走れなくなりますよね。
そうですね、架線を用意しないといけなくて、架線がないといけない、また架線の高さに合わせたパンタグラフを用意して、
うん、
でパンタグラフそのものも毎日交換をしてとかいうような様々なコストがかかってしまいます。
消耗品なんですね、あれ。
そうですね、どうしても擦らせながら接触しながら走っているので、うん、それが消耗して交換が必要になってしまう。
じゃあ電車でも大変だけどちょっと自動車でっていうのは現実的じゃないわけなんです。
そうですね、今考えているものだと自動車にパンタグラフはやっているところもあるんですが、まあ、我々はまた別の方法を考えています。
でも研究しているところもあるんですね。
走る車の横にアームをつけてガードレールのところに送電電極をつけてガッと
ローラーを当てながら走るみたいな研究をしている自動車メーカーさんの研究会で見
て、でも先生は違うんですか。
我々の研究室ではそういった接触をする給電方式ではなくて非接触のワイヤレスの電力伝送という技術を研究しています。
ワイヤレスで電気が送れるんですか。
はい、ワイヤレスで電気を送ることができます。身近な例だと携帯電話を今皆さん使われてますし、
はい、
このラジオを聞いているもの、このラジオも無線で聞くことができていると思います、
うん、
無線で聞くときに一体どんなことが起きているかというと、ラジオ局からアンテナを通して電波を飛ばして、
うん、
でラジオを受けるアンテナで電波を受けて音楽を再生する、
うん、
でその電波というものの強度をもっともっと上げてあげれば、今だと音の信号を伝えるだけですけども、
うん、
ゆくゆくは乗り物が走れるような電力を伝えることができるようになる。
その音を伝えるっていうのもパワーなわけですね。
そうですね、音を伝えるのもパワーで、あれは一番簡単な方法だと強い信号と弱い信号、
うん、
でそれの強い弱い強い弱いの、波を使って、
うん、
この波が来たらこの信号だという取り決めをしておくんですね。そうすると強い信号を送った時と弱い信号を送った時という2パターンだけでさまざまな情報を送ることができて、うん、その信号そのものは電波の強度電力ですので、それをもっと強くすれば走る電力も遅れて受けられるというイメージですね。
じゃあラジオの送信アンテナと皆さんのラジオみたいな関係が道路と自動車の間に成り立つわけなんですね、
はいはい、まさしくそういうイメージですね。
それで車を走らせるぐらいの電力が送れるわけですか。
現時点で実は大学の中で送ることができていまして、
うん、
今はその技術を使って今度は車だけでなくて建物の中で走るようなお掃除のロボットだったりだとか、
うん、
人が乗るようなパーソナルモビリティに電力を供給しようとしています。
車を道路上走らせることはもう完成しているわけですか。
完成とまではやはり言いづらいのですが、
うん、
じゃあ実証実験はすでに成功しておりまして、
うん、
またそれを進めるもっと実用化をする方向の研究をしているものと、また建物の中で二次元の平面上床の上どこででも電力を受けられるようにするといったまた別の発展の研究も今やっているところです。
建物の中で走らせるのと路上で走らせるのと何が違うんですか。
路上で走らせる場合だと、まあ、基本的には車って決まった方向に進んで決まった道の上を走ってくれる、うん、この、走行のことを軌道上走行と僕たちは呼んでいるんですけども、
まあ、多少自由度はありますけれども基本的にはこの車線はあっちの方に行く車線で、間違っちゃうと逆走って言われちゃいますもんね。
はい、でその軌道上走ってくれる軌道上走行の場合の給電システムについては、うん、もうある程度技術は確立したのですが、次に決まった道を走らない、例えばまあ、スーパーで買い物をするときに決まった道だけ走るわけではなくて、
うん、
あっちに行きたいこっちに行きたい、
うんうん、
また広いエリアの中で斜めに走ってみたりだとかぐるっと回転してみたりだとかいろんな動き方をする、これを先ほどの軌道上走行と比較して無軌道走行というふうに呼んでおりまして、うん、この無軌道走行する乗り物への給電というものを今研究しています。
より自由度が広がっているわけなんですね。
はい、このように自由度を上げることによって、
うん、
今までは車だったりとか決まったものとなっていたんですが、もっともっと応用の範囲を広げることができて、
うん、
社会への貢献がもっともっと期待できると考えています。
へえ、道路からその電気が送れるっていう仕組み自体がちょっとまだもちろん始まっていることではなくて、
はい、
僕らイメージしにくいんですけれども、
はい、
その基本的には道路の場合は軌道っておっしゃいましたけど、レールみたいなものが埋まっているイメージですか。
はい、そうですね、軌道上走行の場合は2本の線を、床の下であったりだとか道路の下に埋めてあげて、そこから電力を送るようなイメージ。
2本っていうのはプラスマイナス。
まさしくその通りで、プラスとマイナスのイメージ。ただ、プラスとマイナスだけだとそれは直流と呼ばれるもので、
うん、
決まった向きの電流しか流れないんですけども、交流というプラスとマイナスが入れ替わるものを使っているので、
それをあの車の下から給電されるわけですか。
はい、それを、車の下からタイヤを返して給電をしたりだとか、あとは電極を取り付けて給電をしたりだとか、
うん、あ、そうか、 タイヤはゴムだけれども、はい、電波で来るわけですね。
そうですね、はい。タイヤを先ほどの直流だとタイヤを、通り抜けて電力を送ることはできないのですが、うん、交流にすることでタイヤでも電気が通れるようになるという技術を使ってます。
タイヤを伝ってるんですか？
タイヤを伝って伝わして
ラジオはアンテナですけれど、
そうですね、
タイヤが接触していることで伝わってくる。
はい、ラジオの場合だと空気中を介して電波が伝わってくるものなんですが、うんうん、我々が考えているものだと空気を通らずにタイヤのゴムを通して渡すことで外へ漏れづらいというようなメリットもあります。
あ、なるほど。外に漏れるとやっぱり良くないわけですね。
そうですね、それもまたエネルギーなので、うん、物を温めてしまったりだとか、
うん、
まあ、周波数によってはピリッとしたりだとか、うんうん、というものも可能性を否定はできないので、
うん、
なるべく漏洩を抑えるということです。
じゃあ、はい、右のタイヤから入って左のタイヤから出る、左のタイヤから入って右のタイヤから出るの周波数を繰り返す感じで、
はい、それを繰り返して電力をやり取りするということです。
あの FM 豊橋は 84.3 メガヘルツですけれども、
はい、
もっと高い周波数で、
あ、実は逆に低い周波数で、空気中を伝えさせるためには高い周波数の方が当然伝わりやすいんですけども、うん、我々はもうちょっと低い周波数でやっていて、6.78 メガヘルツというものと 13.56 メガヘルツという2種類の周波数をメインに研究を進めています。
そうすると空気中には飛ばず、
飛ばないわけではないんですが、うん、漏れづらく作ることができます、
うんうん、タイヤが接触しているとそこから給電されるわけなん
ですね。そちら側にメインの、電気が伝わるので外には漏れづらくなっています、
うん、でその2本のレールのように路面に埋まっているものをこうまたぐようにして車が走るわけなんですね、
はいはい、そうですね。
そこからそれて端っこ行っちゃうと給電されない。
はい、そこからそれてしまうと給電できなくなってしまうので、うん、それを解決するために新しい方法として、うん、無軌道走行、
そう、面で給電されるっていうのですよね。
はい、床の上どこででもというものを目指して研究を進めておりまして、先ほどの軌道上走行の場合だと線を2本まっすぐ引くだけなんですけども、うん、無軌道走行のためにはその線2本だけでなくてもうちょっと面の上を全体的に張り巡らせるような電極の配置をするということをします。
金網の上みたいな、
そのようなイメージで、
あでも、ね、上手にプラスマイナスまたいでればいいですけれども、はい、そうなってない瞬間っていうのもどうしてもできちゃったりしないですか？
はい、まさしくその通りで、受け側をまた工夫をしています、
うん、
その工夫というのは軌道上走行の時には2枚の電極で電気を受けていたのですが、
うん、
新しい方式は2枚ではなくてもっとたくさん電極を用意して、
うん、
そうすると何が嬉しいかというと向きが変わってある2枚が電気を受けられなくなっても、うん、別のどこかの組が電気を受けられるようになる、
うん、
場所が変わってまたそれがダメになってもまた別のどこかの組が電気を受けられるようになる、
うん、
というものをうまく電気回路で実現をして電気をどこででも受けられるというものを実現しようとしています。
そうすると面で自由度が上がるわけなんですね。
はい、そうです。
もう模型みたいなのは作って成功してたりするんですか？
あ、今年の9月に、うん、実機実証をしようとしておりまして今愛知県のプロジェクトでこの技術が採択されておりまして、うん、3年間、去年始まりまして今年来年の3年間のプロジェクトで今年の9月にそれの中間評価がある。でその中間評価のために1メートル ×1 メートルという、まあ、数字だけ聞くとあまり広くないようなイメージになってしまうかもしれないんですが、
うん、
その範囲で自由に動くことができるもの、できる乗り物というものを発表しようとしております。
こたつの机の上ぐらいの広さ
とかそのくらいかもしれないですねただそれは先ほど言っていた技術ができるかどうかという実証のものでして、うん、また再来年の3月には10メーター ×10 メーターの範囲で自由に走り回れるものというものを、また発表しようと考えています。
まだ1メートル1メートルの発表してない前からもう次は10メートル10メートルでやるぞという準備は進んでるわけなん
ですね。もともとは10メートル ×10 メートルをやるぞと決めてから、
うん、
じゃあその期間の真ん中ではどこまでできてないといけないかというところで1メーター ×1 メーターというものを目標にして今そこに向かって頑張っているところです、
うん、トミカみたいなミニカーがちょっと走るような、
いやもうそれも人が乗って 動くものと、あとは無人で動くロボット、警備ロボットのようなもの、あ、じゃあ自由に動くようなものを考えて、
人が乗れそうなものを、
はい、人が乗るものを作ります。
は
で、先ほどこたつの上というくらいの1メートル ×1 メートルの範囲なんですけども、うん、こたつの上をタイヤが乗って走るのではなくて、うん、ある場所からもう1メートルずれられるというような範囲で実現するので、うん、多分見た目はもうちょっと広いエリアで給電ができるようになるかなと思います。
もうそれは今年の9月ぐらいに発表できるかな。
はい、今年の9月で発表計画中ですね。
そうですね、もう先生もですね、就任2年目でやる気満々で、ヤシの実 FM をお聞きの皆さんもですね、分からないことがあったらいつでも聞いてほしいと。
はい、そうですね、はい、分からないことや興味を持って くださった方は、うん、安倍晋三とひらがなで Google 検索していただければ、うん、おそらく私の大学のホームページが出てくると思うので、うん、そこから連絡をしていただければ、うん、基本的には何でも答えます
ので安倍晋三先生、ひらがなで検索すればもう上の方にもう先生の名前が出てくる。
はい、そうですね。
それぐらい今アクセス数が多いっていうことですね。
なんですかね、
今ね Google で検索したんですけれども、ひらがなで安倍晋三って入れたら一番上に出てきましたよ。
はい、同姓同名の方結構多かったので、今まではそんなことなかったんですけど、最近
理科大の安倍晋三がホットですんで、
はい、よろしくお願いします
はい、またぜひ、せっかく豊橋技術科学大学 の安倍先生たちのテクノロジーですので、豊橋に住んでいる皆さんにはしっかり知っておいていただいて、夢を膨らませてほしいですね。
はい、よろしくお願いします。
これだともう重たくて高いバッテリー乗せなくてもすいすい走れる電気の乗り物ができちゃうわけですもんね。
はい、そういった未来を目指しています。
はい、今日は電気電子情報工学系の安倍先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました安倍先生の業界用語は、
未来ビークルシティ。未来ビークルシティとは未来の乗り物社会のことです。重要なことは乗り物だけでなく、それを実現する社会も含まれていることです。乗り物だけでなく社会のことも考えて研究開発を進めていきます。
6年間技科大学長を務めた大西隆先生に別れを告げて、今技科大は新たな学長を迎えています。次週5月2日の天白の城は、あれ、この声聞いたことあるよ。久々に技科大教授陣の中から就任、技科大の新たな学長にお話を聞きます。お楽しみに。